ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、ママ&ベビーの店、ミルフェルム岩出店新宮店の提供でお送りします。今月4年目を迎えたニコニコ子育て、応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのはあなただけではありません。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは、池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生です。先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
こんな相談が来ています。中耳炎に我が子はなりやすいんですが、この中耳炎、どんな病気なのでしょうか？
これは乳幼児期に最も頻繁にかかる病気の一つですね。はい、鼻とか喉に存在している菌がですね、耳の中に侵入して発生するものですね。原因としてはやっぱり風邪のウイルスですね。それから細菌感染があります。耳と鼻には耳管って言いまして管があるわけですけども、それを通して鼻のばい菌が耳の方に入っていって、病気が起こるということですね。また鼻を強く噛んだり、飛行機に降りた時にですね、耳がおかしくなるっていう
のは、キーンとなりますね。
これは口腔性中耳炎という名前なんですけど、こういうのがまたあるし、子供で一番大切な病気、中耳炎の中で、滲出性中耳炎っていう病気があるんです。鼓膜の中に水が溜まるという病気ですね。普通中耳炎っていうのは急性の場合は非常に痛いとかですね、いろいろ症状が出てくるんですが、この場合は鼓膜に全然炎症がなく、もしあったとしても非常に軽微なもので、鼓膜の中にですね、水が溜まっているという、乳幼児から学童期にかけて、たくさん見られる病気です。滲出性中耳炎の場合は、耳の圧迫感。
圧迫感。
それから難聴ですね。で、小さい人では難聴っていうのはあんまりわかりませんので、よく見逃される病気の一つで、私たち耳鼻科にとっては大変重要な病気の一つなんです。
そしたら、ある程度小学校ぐらいになってきたら、なんかちょっとこっち耳聞こえにくいとかって言って伝えられますけど、小さなお子さん、訴えられないですよね。
そうですね。和歌山市は3歳半検診っていうのをやってますから、その時に必ず耳の中をですね、機械で電波を当ててですね、調べる方法、これをティンパノメトリーっていう、方法なんですけれども、それがありましてね、それで異常があるから耳鼻科行ってくださいっていう指導をしております。
じゃあそこから初めて診察って、という形になるんですね。
そうですね。急性の場合はもう痛いので、すぐもうお母さんに訴えると思いますけれども、子供さんで、特に赤ちゃんとかの場合にですね、時々例えば耳垢が溜まってるのかなというような時に、いっぺん耳鼻科へ行かれてね、耳垢を取るついでに耳の方が大丈夫かということを、健康診断的に見てもらうということも必要じゃないでしょうか。
そうですよね。だって3歳半の検診まで気づかないっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。
多いと思います。
どうしてるんでそんな長い間気づかずにいて、子供さんは大丈夫なんでしょうか。
ただ、これ自然治癒っていうのがかなりありましてね。少し大きくなってくると、もう非常に悪い滲出性中耳炎でも治ることが、多いんです。ですけど、たまに治りにくいっていうこともありますので、普段お母さんがどうもこの子、返事が悪いとかですね、そういうのを気をつけられて、注意していただくということが必要じゃないでしょうか。
そうか、反応見たらわかります。呼びかけても、
なんか、そうですね。知らん顔をしてるとかいうようなことで、判断できることもあると思います。
なるほど。じゃあ、先生、滲出性中耳炎ということがわかりました。そしたら、次はどういう治療になるんですか？
そうですね。まず、薬物療法、薬を飲んでですね、その中に溜まっている液を出そうという、そういう試みをやります。で、1、2ヶ月ほどやってですね、それが全然変わらないよというときは、その中に溜まっている海をですね、外から鼓膜切開と言いまして、鼓膜を切開して、その水を吸ってしまうと。
痛そうですね。
いや、麻酔をしますのでね、そんなに痛くはないんでしょうけれども、小さいお子さんですから、やっぱり泣いたり暴れたりしますけれども、そこは何とか、
乗り越えていただいて。
そういうことですね。
薬で効かなかったら、手術して、もう治って、もうそれっきりじゃなくて再発性とかもあるんですか？
再発性はあると思います。
あるんですか？
夏のこのあんまり風邪ひかない時はですね、割合少ないんですよ。で、また冬になってですね、風邪ひいて鼻の状態が悪くなりますので、これまた再発するというケースがたびたびあるんじゃないでしょうか。
先生、この予防ってどうしたらいいんでしょう？
そうですね。予防っていうのは、なかなか難しいんですけれども、とにかく風邪をひかないということと、 よくまあ鼻を噛むということですけども、これも、はい、一緒に噛むんじゃなくて、片一方ずつ噛むとかですね、その辺をちょっと工夫していただいて、いつも鼻の中にあまり溜めないということが必要ですけども、なかなかしかし。
子供鼻噛む嫌がるんですよ。
嫌がりますよね。
ティッシュ持っていただけでいいやー。
だから、なかなか難しいと思います。
ね、ああ、はい、そうですか。じゃあまあ嫌がっても鼻を噛ますか、もう耳鼻科にて鼻水を吸ってもらうか。
そうですね。
ね、中耳炎になる前にね。
そうですね。はい、鼻の処置っていうのがこれ、まあ、急性の場合もそうですけれども、結局、鼻の耳管、耳との間のですね、管を通して波及するという、ことに、まあ、原因がなっておりますので、ね、鼻を洗うということは非常に大切な、まあ、一つの予防方法と思います。
そうですね。はい、はい、わかりました。今日は中耳炎について、池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生にいろいろとアドバイスいただきました。先生どうもありがとうございました。
失礼しました。
ではここでミルフェルムから今月のプレゼントのお知らせです。番組のチアリーダーミルフェルムの津森悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今月のプレゼントは何でしょうか。
はい、前立てフリルが愛らしいバルーン袖ワンピースとなります。
前のボタンに、はい、フリルがあるんだけど、このフリルちょっと変わってますね。
折りたたんだ感じのフリルです。シャツでいう合わせの部分ですね。
はい、はい、
はい。そこの部分がボタンのタイプになってまして、そのボタンの脇にフリルがついてっていう感じです。
いい。で、そのボタンなんですが、可愛らしいあの、トム布のくるみボタンが、たくさん小さいのついてて、授乳には大変そうには見えるんですが。
実はこのくるみボタン7つついてるんですが、はい、3つは飾りで、4つで開けられるようになってます。
あ、本当ですね。でも、ボタンホールまでちゃんとありますよ。
そうなんですよ。細かいところまで凝らせていただきました。
本当ですね。ただボタンがついてるだけじゃなくて、はい、ボタンを止めてるように。
そうです。ように、見えるように、作りました、う
ん。素晴らしい。で、お袖。すごく可愛いですね。
そうですね。はい、袖は途中で切り替えさせていただいておりまして、片口のところぐらいまではそのままストレートなんですけども、そこから袖にかけて膨らむようなバルーン袖っぽくなる感じに仕上げております。
ね。
はい。ふわっとした袖で包むことで腕が華奢に見えるっていう、そこの狙いですね。着痩せっていうのを少しでも叶えていただけるような商品をと思いまして作っております。
はい、これプレゼントということなんですが、はい、今月もお一人の方に、
はい、
サイズ展開はどうなってますか？
M、L、LL の3サイズになっております。
はい、で、お色の方は
チャコール、パープル、モカ、ブラックの4色になります。
はい、希望は応募する際はサイズを書いていただいて、はい、お色はお任せということですね。
そうですね。一応希望ということでお書きいただきますと、希望に添える範囲で、はい、考慮させていただきますので、お書きください。
はい、わかりました。ではもう一度最後に今月のプレゼントの商品名お願いします。
はい、今月のプレゼントは、前立てフリルが愛らしいバルーン袖ワンピースとなります。
ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、ママ&ベビーの店、ミルフェルム、岩出店、新宮店の提供でお送りしました。